お待たせしました。マジカル2917回目のお客様です。1年ぶりでございます。ご無沙汰しておりました。アリのことといえば、アリ博士お子様向けにアリ博士って紹介させてもらっていいのか。今日のお客様、沖縄科学技術大学院大学、研究員でいらっしゃいます。そして、オケオンチュラモリプロジェクトコーディネーターでいらっしゃいますヨッシーさんです。どうも
どうも、こんにちは、よろしくお願いいたします。
なんかアリ博士のヨッシーさんに久々に再会するってね、なんか私今日口がもうごめんなさい。
アリに刺されました。
アリに刺されました、本当に。足を前回出ていただいた時に自分が興味を持っていない、そして知らない世界のことを聞くとですね、もう目から鱗ってよくあるじゃないですか、はい、こんなこと、こうなのみたいなことが多々ありますよね、はい、で去年ヨシさんが出ていただいて、ありと思って、ね、すごくな記憶に残ってるんですが、
いやなんか嬉しい限りです。それ
いやでもアリの研究をなさってる方がいるんだと思って、もう知らないのは私だけなんだなと思ってですね、それはそうですよね。この地球上で生きてるその生き物のやっぱり何かしらの研究をしてるから私たちに情報があるとわけで、はい、アリさんなんてね、もう本当にゴキブリさんとか蝶々とかもみんな含めて、もう人間とってものすごくこう仲良しの、
はい、
誰でも知ってる世界中にいるですよね、はい、
そうですよ。
でこの沖縄だけでもすごい数が種類がいるっていうふうに前回の、はいね、おっしゃってくださいましたけど、
前回おっしゃってるんですね。一応こう記録では、はい、本島だけで、沖縄本島だけでですよ、はい、113種類記録されてます。
アリって私本当はね、大中小ぐらいで思ってて、はい、大きいアリさん、中のアリさん、小さいアリさんぐらいに思ってたんですね。
実際そうですね。普通の方にアリって何種類いるって聞くと、大体大きいアリ、ちっちゃいアリ、黒いアリ、赤いアリ、白いアリとかっていうふうなことを言われるの で、
はい、
で白アリは全く別のグループなんですね。
そうですね、
はい、なので結局4種類とか5種類ぐらいなんですけど、多分4種類か5種類ぐらいだとですね、多分皆さんが生活している普通の路地のですね、普通の道路脇とかで、はい、多分沖縄だったら見られるぐらいの数ですね。
そこだけにもそんだけの数がいるということですね。オーマイガーって世界ですね、すごいね。本島だけでそんなにいる、
113種類で、これがただ普通かと言われると実は普通ではなくてですね、日本全国かき集めても300種類いかないぐらい、
その中の、
そうなんです、
沖縄だけで、
はい、
113種類、
3分の1を超えてますね。だからやっぱりいかに沖縄っていう地域がもう生物豊かな地域だかっていうのも、アリを見るだけで象徴的だと思います。
いやすごいね。すごくこう一つのことをこう研究なさってる方たち、例えばノーベル賞の中のね、最近いろいろありますよね、はい、受賞なさった日本人の博士さんたち、はい、前だったらほらクラゲとかね、ありましたよね、去年だか、はい、昨年だか、もう考えられないわけですよ。奥さんと一緒に30年かけて何億キノコでもずっとそれだけを研究してるって言って、うん、でもそれでどうなのって思ったら、うん、結局そこから LED とかね、その電気の元のなんかできちゃったみたいなね、はい、いろんなことにつながる研究のその元になったみたいな、はい、でアリさんっていうと、アリっていうと私たちの、私の感覚の中では季節ごとになんかね、うん、出てきて、なんかこううちもいっぱい出るんですよもういろんな種類の大きいのかね、ちっちゃいのまでもう嫌だわとか思いながら、
いいとこですね、おうち、
アリが出るっていうのはいいとこですか、は
い、いい環境っていうことじゃないですか。
そうね、はい、そうねとか言って分かりました。それで先ほどね、番組が始まる前に少しお話しさせてもらったんですけど、この間9月の15日でしたっけ、国定公園ですか、国立公園指定された、はい、ヤンバル
ですね、はい、
でそこに伊武岳っていう山があってですね、はい、300高さとしてそんなも300ちょっとぐらいなんですけど、うん、そこにすごく大きなね、カシ 沖縄ウラジロガシっていうのかな、うん、っていう種類のカシのすごい大きいのがあるからって情報をいただいて行ったんですね、はい、ですごいのがあったんです、
はい、
でそこに登ったんです私そのカシの木に、はい、そしたらねもう私歌い手なので本業がもうカシの木で嬉しくってもう歌を歌ったりもうそよぐ風の中で人もいないし
いいです、ね、
山の中でしたけど
気持ちよさそう
で目を閉じて静かにあ今カシの木さんと私は一体になってああ同調してると思ったらチクッてきたんですよチクッあれ痛いやばいのに噛まれしたら困るなと思って目を閉じてたんですけど、はい、目を開けてみたらね黒い大きなアリ、
はい、
木の上にね私怒られたんだなと思ってこんなとこに誰の許可を持ってきたのって怒られた感はあったんですが、
はい、
結構ねしっかりした黒い大きなアリでした、
はい、
何でしょうね
何でしょうねうーん
たくさん、まあ、種類
がそれが多分113種類の中から何でしょうねと言われてなかなか難しいですけどね多分大きなアリいくつかまあ考えつくものはあるんですけど、
ね、イメージ的に顎も強そうなね、はい、毒もありそうな感じのアリでした
はい
でも、そんなひどいことには
ない、はい
はい、黒くなっただけでちょっと噛まれたところが、
はい、救急車で運ばれたりはしませんでしたもんね
全然、はい、救急車で運ばれる
まあ大げさですけど
こともあるんですか
そうですねあのアリも結局あの蜂の仲間なので
そうなんだ、
はい、沖縄にいるアリというよりはもうその世界的に見れば、
はい、
やっぱり毒の強いアリっていうのがいて
そう
で今ほらグローバル化って言って、うん、あのいろんなところでこう荷物が、ね、物資がいろいろ行き交ったりとか人々が行き交ったりとかするので
そこに入っていって
そうですそういうアリがあの入ってこないようにっていうのでいろいろ考えなきゃいけないっていうところもあるんですよね、
まあ、できてるんですか、
はい、
すごいわねいろんな形で最近サシキサシ、なんだっけ先島ハブと台湾、
う
んなんかこう掛け合わせて
も
う
こ
の
ね、
いなかったはずなのにそれに噛まれた人が友達にいて、
はい、
黒くて、ね、見たことのないハブだっつって、はい、もう本当死にそうになりましたけど、うん、どこから来たのかしらっていうことが今あるみたいなんです
よ、ね、やっぱり外来種っていうんですけど ね外来種問題っていうのは、うん、あのこういう自然豊かな沖縄であればあるほど、うん、やっぱり考えなければいけないところですよね、
まあ、ということでその、まあ、沖縄の、ね、3分の1ぐらいある北部なんていうのはそれこそね、うん、あの不思議な生き物がたくさんいるということ で、
そうです、ね、
あの吉さんもよく行かれますか
行ってますねなんかもうこの1年は本当によく行ってるかな
お好きな場所とかお気に入りの場所あります
そうですねまあやっぱ森は基本的に僕好きなので森の中に入ると落ち着くかなって気はするんですけど、
うん、
ただなぜ楽しみで行ってるというよりは仕事で行ってますし私たちの調査をするところの場所を見つけたりとかですねするときにはこう普通に登山道を歩いているわけではないことも多いのでですね、
はい、じゃあ道なき道を
道なき道をもうそうなるとこうやっぱり怖いですよね
怖いです
あの次に何が出てくるか分かんないので、
ね、
そういうのもあって、はい、あのこうそういう中をこう歩くことがよくありますね
今吉さんのお話を伺っていてですねプロジェクトチームのコーディネーターもなさっていらっしゃいますけれども前出演なさっていただいた時にお話を伺ったオイスト、
はい、
あもう一度これ今日初めて聞かれるリスナーの方いらっしゃるかと思うので、
はい、
オイストっていうこのプロジェクトチームは何をなさってる団体なのか
オイストはですね沖縄科学技術大学院大学とちょっと多分皆さん多分大学院大学っていう言い方をされてると思うんですよね、
はい、
それでまあすごく国際色豊かな大学で、
うん、
で大学っていうとこう高校卒業してすぐ入る学部生の方がいっぱいいるのイメージだと思うんです
ね、イメージですね
学生さんは、はい、ただうちの大学はですね、はい、博士課程って言ってすごく博士を作る課程しかないので
大学院大学ってことなんですね、
はい、非常に学生が少なかったりとかするんですねで、実は外国人の方が多いんですよ研究員はで私たちの研究室も、日本人の方がもう少ないぐらいのところで、
うん、
で、はい、で中でですねやっぱりこう国際的な最先端の科学を目指して、いろいろと研究が行われています
っていう場所の中で吉さんもね 働いていらっしゃるということでですね、はい、これは立ち上がって何年目でしたっけ。
もうすぐ5年
になるわけ
です
か、はい、もうじゃあ立ち上げの頃からずっと、まあ、メンバーで。
いや私はまだ2年半ですね、はい、
あとヨッシーさんだったと思うんですけど、はい、北海道に、
はい、
北海道で学校の先生になさっていたでしたよね。
よく覚えてますね1年前のこと
を。やっぱりねお名前とお顔は、ね、一致しなくても見た、あこのお話しましたねっていう感情はあるんですよ。
さすが。
それでその人生の中でねその自分の中の、まあ、ターニングポイントだったり喜ばしいこと悲しいこといろいろ伺ってる中で、はい、こういうことがありましたよってんで北海道のねあの島ですよね。
そうですね
利尻ですよね、はい、そこに行って学校の先生をなさってたということで、はい、
この1年やっぱりあの本当に地元に出ていろんな方とお話をさせていただいたりとかあと学校とあの連携をしてあの共同であの沖縄の環境研究をしたりとか博物館とあの共同でやったりとかしてるんですけどやっぱ自分のそういうあの先生だったというか教員だった時のこうまああの経験というかそういうのがすごく今役に立ってる部分が多くて、ああなんか人生無駄なことないなと思って、
はい、そうですよね。もうとにかくちょっとそこを過ぎてしまわないと後ろが振り返られないの で、
そうです、ね、
でこ振り返ってみたらあの時悔しい、もう辛かった、うん、嫌だったと思っててもなんか良かったかしらみたいな、
そうなんですよね、
不思議なことありますよ ね、
すね本当に
一つ一つ一つ山あり谷ありの人生の中で確かに時間ってありがたいなとも思うし経験ってありがたいですね、うん、
はい、
で今やるこれからやること未来のところで過去やってきたことが全部こうつながっていくっていう全部連携してるっていうのは確かにあるような気がしますね、
うん、で幸せなことですねそうやってでも感じられて、うん、こう振り返ってあ自分の経験がこういうところであの 大変だった経験も含めて生きてるなって思えるっていうのは、はい、うん、本当にまあ幸せなことなんだなというか、ね、幸せな状況に自分が今いるんだなっていうふうに実感します。
今そうやってねあの言葉にしてお話できるってことは本当に吉井さんが今本当は充実なさってるんだろうなと思うけれども、ご出身はどちらでしたっけ。
出身はですね、
はい、内南中ではなかったです。
違います。神奈川の
神奈川で生まれ、
はい、一応ですね、ええ、あの横浜で生まれたんですけど覚えてないですけどね横浜のことは、
うん、生まれた時はね、
はい、でまあ横浜で生まれて川崎で育って、
はい、
ただそうなんですよね20歳ぐらいでもう20歳前に出てしまってすぐ北海道に移ったので大学からですね
北海道の方が長かったっていうことですか、うん、
自分にとってはやっぱりこう独立をしてあの自分で生活を始めた北海道の方に、うん、自分のこうなんかアイデンティティの元がそこにあるかなっていう感じはしています。
うん、そうですね、あの私たち人間生まれたところがあの、まあ、必ずしもね、うん、自分の中のアイデンティティ その根源だった、もうそれは大きいですけど、
もちろんね、
もっともっと刺激的にいろんなこうあの成長の段階の中でいろんなことを学んだ場所って別にあったりもしますからね、はい、ということで北海道はとても吉さんにとってはあの思い出深い場所だし、
そうですね、
そこは避けて通れなかった場所ということで、
はい、
でそして今このお仕事につながってるということなんですが、
はい、
このオイストのですねこの活動1年プロジェクトが立ち上がるっていうんで去年いらして、
そうですね、
はい、でどうなってますかあの後。
いやーもういろいろ本当にありましてですね、
いろいろありました、
はい、
やっぱり1年経ったのね。
ねえ本当にそう振り返ってみるとあっという間のようで、
うん、
もうこうギュッと詰まってていろいろありましてですね、なんかあれ以来本当にこうプロジェクトもですね、あの時多分アリの話とか虫の話しかしなかったと思いますけど、はい、プロジェクトの中で例えばこう沖縄のそうやって自然を測ってるんですね、
はあ、
こうアリだけ虫だけではなくてですね、虫ももちろん72の飛ぶ昆虫の捕獲器をかけて、
うん、
で日々2週間に1遍ずつですねすごい量の虫を取ってでそれを地元のから来たスタッフが日々より分けをして、
うん、
で今の沖縄の姿の証拠品をずっと残して いるんですね、残し続けている。で、その一方で例えば、もっとじゃあアリだ、あの虫だけではなくて、他のものもということで、音声トラップというかですね、音声の、あの録音機をですね、はい、森の中同じようなところにかけて、
森の仕掛けなんか、
そうですね、あのまあ夏はですね、もちろんこうすごいセミが鳴いてますから、セミでなんかいっぱいになっちゃうみたいですけど、
この音声機
です。ただあの鳥がですね、どういうふうにこうどの季節にどんな鳥が来てるのかとか、そういうのをこう、まあ、監視ではないですけど、あのそういう移り変わりをですね、
はい、
見られたらいいなとかですね、はたまたあのカメラトラップとかをかけてですね、どんな哺乳類とかがそこの前を通り過ぎるんだろうとか、
よくなんかあの夜映るカメラってあるじゃないですか、はい、なんかこう目が赤い赤くなったりとか、はい、
ちゃんと夜も映るんですよ、それ。
あ、それでなんか不思議なのが歩いてたりしますよね。
オカルト的なものはまだと撮れてないですけど、
オカルト的なよりもっとなんだかすごいのが撮れてたりして
びっくりしますね。普段 あまり考えない、あの今普段撮って通っているところに夜になるとこうひょっこりイノシシがいたりとかするので、おおっていうのは驚きはやっぱりありますね。
じゃあ昼間とか、あ、動物たちって警戒してるんですかね、どっか隠れてるとか、夜行性かな、どっちの。
そうですね、割とあの人がやっぱいない時に撮れてることが多そうなので、もうもちろんあの目の前に堂々と出て踊るようなこう動物ってあんまりいないんですよねただそういうのを見るとやっぱりあの身近に、本当に身近なところにあの野生動物も一緒にいるんだなっていうのは実感しますね。
こう登山とかして歩いてて、もう、まあ、なん見えないわねと思ってるけれども、実は皆さん隠れてらっしゃるのね、
はい、
で人間がいなくなった ら、
そ、 うです、
ね、らそこは彼らの方がもともとね、あの長きにわたって住人ですから ね、 人間よりも
人間よりも多分ずっと敏感ですしね。
敏感、あ、なるほどね。
なんかこっちが気づかなくても向こうは気づいて
逆に出て
逃げて、
沖縄の森とか歩くと、もうとにかく私ね、あれなんですの、爬虫類がもう何、過去世、私もしかカエルかなんかだったのか分かんないけれどもあのヘビとかハブとか、
はい、
もし私の前に出てきたら私はもう 100% 失神するだろうと思うぐらい嫌いなんです。
嫌いなんですか。
ダメなんです。
よく見るんじゃなくて。
見ないです。だからありがたいんですけど、
はい、
もうすごいとこ行くんですけど、趣味がこうね、あのなんていうでしょう、沖縄の森だったウガンジュとか、はい、聖地とか行く、あ、沖縄のそういうとこってすごく薄っとしたところにあるので、
びっくりするぐらいにあのこう自然の回復力っていうんですかね、
はい、
あの早いなって思うことがよくあります。っていうのはこう本当に全然道がないようなところ行ってですね、うん、行くと、あれ、ここにはなんか畑があったんじゃないのとか、人のやっぱり
あの
生活の跡が
生活の跡、
はい、そこにあったりとかっていうところが、うん、まあまあまあ、まあ、特に南部とかはですね、
うん、
多いので、でもうでも本当にほとんどそういうところにはもうすでに人が入っていない、
いないところにもしっかり茂ってきて、
そうですね、
で山の住人、森の住人の、まあそのね、中に人間が時々お邪魔しますということでね、はい、
そんな感じになってますね。
で私はだからアリは大丈夫ですけども、ヘビハブはもうお願いします、お願いだから出てこないで。よくご覧になりますか。
ハブはですね、
森の中
あんまり見ないんですよね。
ほう、
まあ、ヘビは時々見たりとか。
どんなのがいるんですか、緑のやつ。
そうですね、
沖縄のヤンバル。
そんなにあの、あ、これっていうようなあのものではなくて、ガサガサっと逃げていったやつとかっていうのは、
ガサガサでもしかしてあれかしらみたいな、
はい、のは時々あったりとか、尻尾の叫びをって見れたりとかいうのはありますけどね。
基本はそのヨシさんたちも昼間こう行動なさるわけですか。
そうですね、
夜は入らない、
はい、夜はまあ入らないですね、うん、なんか特別な、どうしても行かなきゃいけない理由がない限りはですね。
そうですね、まあ、そこであの先ほどのおいしさの話なんですけれど もういろんなトラップと、今音声とか、
はい、
それから、カメラとかでびっくりするような写真が撮れたりとか、
はい、
あのいろんなところで活動がすごく活発になっていて、いろんな研究が進んでるわけですね。
そうですね、なんかそういうのも、例えばそういうデータもそのままだと、あのああそれでいたなっていう証拠品だけなんですけど、うん、そういうのが例えば あのここずっと何十年かのこう沖縄のどうやって土地利用が変わってきたか、はい、あのどうやって、畑がなくなってきたかとか、それから森がなくなってきたとか、はたまた森が回復しているところも多分あると思うんですけど、そういう、はい、そういうのをこう衛星写真とかを使いながら、はい、こうずっと追うシステムっていうのも、やってるメンバーがちゃんと いますので、そういうのと合わせてみるとですね、うん、今こうずっと変化している生物とかそういう環境っていうのが、どういうそういうこう変化に実際の土地利用とか人間 の影響とかの変化とどういうふうにこうリンクしているのかっていうのがだんだん分かってくるんじゃないかなと
思います。面白いですね。こう比較することができて、
はい、
いやじゃあすごくこう広がってお仕事的には活発になってきてるわけですね、はい、そのお仕事も。いやよかったですね。
そうですね、なんとかやってます。なんとかやってます。
いやー、いや知らない世界がいっぱいあるな。さあじゃあここでですね、一曲曲のプレゼントをお願いしたいんですが、
はい、ビギンの、はい、シマンチュの宝を、リクエストというかあのお願いしたいなと思います。
何かありますか、この思い入れが、この曲には。
やっぱ1年以上ですね、こうやってあの沖縄社会に実際に出ていろんな人に話を聞いて、で実はこの歌、あの私前回もちょっと歌わせてもらったんですけど、あの路上とかで歌ったりもしてるんですね、うん、ですごくリクエストされることが多くて、
はい、
ただちょっと実際最近まで歌うのを躊躇していた歌だったんです。
どうしてですか。
シマンチュの宝ってあのとってもこうシマンチュのシマンチュによるシマンチュのための歌っていう感じで、あの本当に最初に来た時にはすごく人気曲ですよ ね、
あの
カラオケなんかでも常にトップラン キ、うん、ランクにあのランクインするような歌なんですけど、ただすごくその島こう歌を聴いたりとか歌詞を見たりした時にこれ僕は歌っていいのかなってすごく思って、うん、で自分の中にはそういうものがその時全然分かんなかったしっていうのがあったんですけど、ただこうやっていろんな人と話をするように地元の人と話をしたりとか地元に出て行って地元との人たちと一緒にあの仕事をするようになって、であのいろんな話を本当にいろんな話、こう多分普通にあの沖縄に来て普通に生活をしているだけでは触れられないようないろんな話を本当に聞くようになって、でこう実際にそういうものに触れて、あの触れる機会もありますよね、
うん、
あの海にせよ山にせよ入っていったりとかするの でだんだんこういうのが分かってきたかなっていうか少し感じるようになったかなって、でこの歌詞の裏にあるいろんな思いっていうのがすごく深い思いっていうのが多分あると思うんですけど、あのそういうのもなんとなく分かるようになってきたなっていうのと、あとはこう実は最近本当に最近歌い出したんですけど、この歌でこの歌を歌う時にあの四万中の本当に地元の人たちにこうナイチャーがねこの歌を歌うことにどう思いますかって聞いたんです。実際あのそしたらこうこれはとてもこうふるさとを思う歌だから誰にもふるさとがあってだからあのそのあなたの中のふるさとっていうのを大事にして歌ってくれたらうちは嬉しいなって言ってくれたんで、すごく思い出があるんです。
そこでじゃあ、 あのなんていうのかオープンだ、うん、ドアじゃないですけど、
そうですね、
解禁ですね、
はい、
まあ、じゃあ吉さんこれだけねあの思い出深い曲です。聞いてみましょうね。 そのヨシさんの思い入れっていうのがこの曲に対するいろいろ、まあでももうなんかうちのんちみたいな雰囲気も出てらっしゃるんですけど、
あら嬉しい、それ本当にそれそう言われると嬉しいです。
なんか、いやいや、なんかご縁があると思いますよ沖縄と。あ、
そうですか。なんか長くいられるといいなと思いながら、
あ、はい、長くいてください。今何年目でしたっけ。3年目。
今2年半ですね。
まだお仕事的には続くという感じですか、はい、予定では。
はい、あの いろんな方とつながっているので、はい、まあ、ここで引くわけにはいかないですね。あの頑張って残れるようにというか、頑張って今まで続けられるように頑張りたいと思います。
ぜひぜひね、この鷲田島に残っててくださいね。あの今日来ていただいたもう一つ の、まあ、告知があるということでですね、はい、なんかイベントがあるんですか。
そうなんですよ。
どこがどんなイベントする
いっぱい実はあってですね、
はい、全部紹介してください、
はい、まずあの今ですね、あのもうすぐ、本当にもうすぐですね、今週の金曜日、
はい、
10月の28日の金曜日から、
はい、
あのヤンバルの入り口沖縄市の自然というですね、
ヤンバルの入り口沖縄市の自然、
はいはい、沖縄市の自然ですね、はい、沖縄市立郷土博物館というですね、ちょっとコザに僕よく行ってるんですけど、
コザのどのあたりにあるんですか。
コザのですね、なんて言ったらいいですかね、中野町にしてるんですけど、はいはいはい、あの図書館が2階にあって3階にあの博物館があるんですけど、はい、であそこでですね、そういう企画展が、そういう名前の企画展があるんです。で、実はこことはすごく一緒にあのフィールドに行ったりとか、フィールドってあの野外で、はい、あの調査を一緒にしたりとか、彼らのあの野外調査の場所を借りたりとかですね、すごく協力関係を、それからもう本当にいろんなサイトを立てるとか、いろんなところに調査地を立てるときに、うん、彼らが私たちをそこにつなげてくれたりとかしてる、すごくなんかゆかりの深いというか、あの一緒にあの、はい、がっつり組んでやってるとこなんですけど、そこであの私たちの、 あのチュラモリプロジェクトの成果というか、
うん、
はい、それをあの紹介するコーナーというかですね、はい、一部に、企画展の中に設けさせてもらって、そこで、どういうことをやってるのかっていうのを具体的にあの実際にかけてるトラップあるんじゃないですか、捕獲器を、
は
い、それも1年間かけるとですね、やっぱり沖縄ってこう自然がすごく厳しくてですね、
うん、
で厳しいこう暑さとか、それから本当に台風とか強い風にさらされて1年でボロボロになっちゃったりするんですけど、実際にボロボロになってるやつを展示してます。
こんなになるのみたいな。
そう、こんなになるのって多分思うと思いますけど、
動物たちがこう食い荒らすとかそういうんでは
あ、そういうのもでも実はあるんですけどね、あのただ太陽とか風とかっていうのが、うん、強敵ですね。
そんなに強いんですね、
はい、でそんなのとにしたりとかですね、アリも
あの
はい、アリさんのですね、本当に足元、皆さんの足元に
いる、
こういるアリを、あのそれこそ最新技術のですねCT スキャンっていうののすごくあの性能の高い CT スキャン、マイクロ CT っていうんですけど、はい、それでこうかえこう割り切りにして、はい、でそれをこう最近流行りの 3D プリンターって
ありますよね、ありますよね、
あれでこう大きくしてモデルにして、
このちっちゃなアリさんたちが、
はい、
すごいですね、
それを
輪切り、
はい、やったりとかして、それを皆さんに見ていただいたりとか、でそれだけじゃなくてですね、ここあの何年もかけて、4年ですかね、5年ですかね、5年もかけて、この博物館がこうずっと沖縄市の自然の今の姿っていうのを調査した集大成がそこに
あるわけです、
はい、展示されているので、とっても見応えがある、本当にこう大きさから言えばね、そんなに大きな博物館ではないんですけど、すごく充実していい博物館なので、ぜひぜひ皆さんこう
びっくりですね、
足を運んでください。
自然環境だったりとか、その森だったりと思うと、どうしても北部とかね、まあ、南部の方とか、
そうなんですね、
中部っていうのはいつもこう、もう中部なので、
はい、
シティ感覚なので、那覇と一緒でそ何もないと思っちゃっている私がいますが、
うん、沖縄市って
結構あの、
はい、衛星写真とかで見るとですね、はい、沖縄市の森ってやんばるまでぐーっとつながってる一番こう南の端だったりとか
するんですか。
はい、それに対して沖縄市もすごく大きな町ですよね、コザもありますしね、でなので移行帯みたいな感じ でそういうやっぱり町と森との市、ね、移行帯にはいろんな小さな、うん、あの不安定ですけど小さな環境っていうのが、
はい、
点在 していて、それが常にこうせめぎ合っていて、そういうところにはいろんな生物が実はいる。
いや、それこれもまた目から鱗です。そういうふうに情報を伺うとですね、あ、なんか見方が変わるっていうか、自分たちの地域もそうですけれども、はい、あのイメージが全然ね、で中部っていうとやっぱりあの基地の町だったりとか、そういうことばっかりに私たちは目が向いてしまうので、そうか、
でそんなことをですね、あのトークショーでも
お話しなさいますか。
はい、そうですね、う
ん、よしさんがお話しなさいます、トークショーでは。
はい、11月の6日の日曜日にですね、
11月の6日の日曜日、
はい、それのそこ の, あの博物館の同じ建物の4階で、はい、文化センターというところがありますけれども、芸能保管法
沖縄市のね、
はい、そこであの 沖縄島の, あの生き物を解き明かすという、私の代でですね、うん、トークイベントがあります。でその時はですね、実はあのそこのこう利根さんというですね、はい、あの学芸員の人もですね一緒に、トークイベントをやるので、もう本当にがっつりですね、そこをずっとこう調査してきた結果とか、そういうのもお話し聞けると思って、面白いそうですね。
まあなかなかどこででも聞ける話じゃないの で、
ね、はい、
まずは行ってどういうことになってるかっていうのをまず皆さん見てもらいたいです ね、 ですね、聞いていただきたいということ、はい、そうするとすごいハマっていかれる方も多いだろうし、はい、沖縄っていうこの場所のこの土地の、まあ、そこに生きていく生物たちのお話だったり、はい、あの自分でほらやれないから、でやってらっしゃる方たちのお話を伺うのはすごくいい情報源になると思うんですけど ね、
でとかくやっぱりこう生き物の話とかっていうとお子様対象になって思っちゃうんですけ ど、ね、すけど、実は、こういうお話ってあの大人が聞いてもずっと面白い、むしろ大人の人に聞いてほしいぐらいな、はい、ものなので、ぜひぜひいらしてください。
これが11月の6日、はい、何時からですか。
日曜日13時30分から、
日曜日の、13時30分スタートということですね、はい、だいたい何時間ぐらいのイベントトークショーになりますか。
2時間ぐらい、
はい、2時間ぐらいですね。これは、チャージといいますか、入場料はどういうふうになってますか。
これは予約が不要で、はい、しかも無料で。
無料なんですか。
はい、ぜひ出してください。
みんな行かなきゃ。
そうなんですよ、
な素敵なね、自分ではなかなかで、はい、研究できないことのお話がね聞けるわけですから、はい、11月6日は沖縄市の、場所が、
はい、博物館がある、はい、沖縄市の文化センターの4階、はい、芸能館ホールというところです。
皆さん足を運んでいただきたいと思います。この問い合わせ先はどうしましょうか、はい、電話番号とか、
問い合わせ先はですね、はい、この
博物館
直接会場に、はい、お越しいただいてもいいですし、お問い合わせ先はですね電話番号でいいですかね、はい、あの沖縄市の、沖縄市立郷土博物館、電話 098-932-6882 まで、いただければですね、はい、詳しい情報、あると思いますので。
いや、そうか、いろんなことをいろんなこう、うん、アンテナ張り巡らしてると面白い情報を研究なさってる方、そういう場所に出会うものですね。ちっちゃな沖縄でもなこんな研究なさってるとは思わない、ね、
はい、
びっくりしました。
はい、もうなんかワンダーランドですよ、
うん、ワンダーランド本当に、はい、アリスインワンダーランドじゃないですけれども、沖縄は、ね、ミステリアスな、ね、島で人もミステリアスですけど、まあ、一応動物ってくくりの中で沖縄の人を入れて、はい、ぜひ研究していただきたい。ちょっと変わってるような気がするので、あの絶滅危惧種なのか、なんかずっとの生き残ってるちょっと変わったあの人種のような気が、はい、いい意味で言ってるんですよ。そうです
ね、自分も変わってますからね、なんかそれでこう、うん、それ私が例えば大磯から、まあ、大学院大学からそうやってトークイベントを今回させていただくということで、共催というかですね、こうあの一緒にやっぱりやっていった結果、成果の一つなんですね、はい、それに対してあのその学芸員の利根さんが、私たちの今度、11月の27日の日曜日に、はい、オイストのですねサイエンスフェスタっていうのがあるんですけど、
それ
って
サイエンスフェスタ、
はい、それはですねあの去年同じようにこう実は告示させていただいたオープンキャンパスですね、なんですけども、そこで今年はですねやっぱりあの沖縄の美ら海プロジェクト大きくなってきたので、うん、ちょっとコーナーを作ってですね、そこでですね一緒にやってる高校生とか
学生さんたち、
はい、が来てくれたりとか、うん、このトネさん学芸員のトネさんが来てくれたりとかして、
う
ん、
みんな一緒に
少しお話をしてくれたりとかですね、いいですね、コーナーでしてくれるので、ぜひそちらにもですね足を運んでいただければ。
これがもうちょっと11月の
27日曜日ですね、
これも、ね、はい、場所が、
これはあの大学院大学のキャンパスになります。はい、
女村のですね、
はい、あのそうですね、女村のなんて言えばいいですかね、こう丹茶っていうところなんですけどね、
丹茶の方でですね、はい、東側の方ですよね、
はい、でもここは多分毎年ものすごい数の人方がいらっしゃるので、あの多分すぐ分かると思います。で詳しくはですね、地域連携セクション、これもお電話番号よろしいですか。
はい、お願いします、はい、
098-966-2184 までですね、はい、でホームページの方でもすでにこう情報がリリースが されてますので、はい、見ていただければなと。シャトルバスも出るそうですので、那覇から。
那覇からですか。
はい、
そうですね、那覇から。那覇どのあたりからなんですかね。はい、
こちらはもう
これも先ほど ね、あの詳細 の連絡先あそこに電話して聞いてみていいわけですね、はい、
そうですね。
シャトルバスも出てるって最高じゃないですか。
なんせもう
すごい
すごい騒ぎ
ですね。フェスタですね、ま、お祭りですね。
毎年いっぱいの
科学のお祭りってすごくない。
でなかなか大学院大学のこうなんか最先端技術っていうととかくちょっと難しそうなイメージが
全くなんか私なんかでイメージのつかない世界ですね。
はい、なんですけど実際にそれをこう分かりやすく皆さんにも楽しくお見せするようなブースがいっぱい出たりとか。
いっぱいありますか。
はい、
なんかね吉さんの目がかきかり輝いてとっても楽しそうなので先ほどお子さんだけじゃないですよって、
はい、
ね、大人大きな方でも OK だしって興味が持てるようなものがそこにいっぱいあるんですね、きっと。
は
い、
で私たち の研究室も
アリさん
もアリをテーマに、本当にまさにアリをテーマにいろいろ出しますのでですね
楽しみ。11月は盛りだくさんですね。
そうですね、イベントが盛りだくさんで、
みんな本当にね、なかなかあのコンサートだったりね、そうエンターテインメントの部分で沖縄たくさんありますけれども、でもこういう科学的なこととか沖縄ならでの研究をこう、はい、垣間見るとですね、何かまた沖縄に対するイメージも変わるだろうし、その地元の人間だって知らないこともいっぱいありますのでね、 ね、うん、それを知るこれがきっかけになるかと思いますので、
はい、
今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、ちょっと行ってみようよ
ぜひぜひ
ちょっと行ってみようよ。あのうちのマジカルでも詳しいことホームページにお載せしておきますのでね。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
楽しみに皆さん、ぜひシャトルバスも那覇あたりはあると言ってますので、吉さんが、
はい、
あの車の運転ができなくてもね、
そうですね、
行っちゃえ、入場も無料ですし、
はい、無料です、
行っちゃいましょう、
はい、
なんか楽しそう楽しそういいですね、
はい、楽しいことでてんでこまいです。
てんでこまい、まあ、いろんな人生もいろんな職種生き方あるとは思うんですけれども、でも自分が好きなことの研究をずっと仕事としてやっていける人生ってとっても素敵だと思いますね。楽しいですもんね。
そうですね、
やっぱそうじゃないと難しいですよね。興味がない、
うん、
好きじゃないとやらないですよね、
は
い、
そうですね、
まあ、そういう好きなものを探す、またそのきっかけにもなればね、この催し物、はい、あのフェスティバルもそうですしね、
はい、
あのたくさんの方ぜひ、行ってみてきてください。
まあ
吉さんもあっという間に時間なんですが、
はい、
返したくはないけれども終わります。さあ人生また旅の途中でいらっしゃいますが、今後の旅の行方は。
人とのつながりですかね。やっぱりここに来るまでにあのいろんな人に導かれてきているので、あのこれからも人とのつながりを大事にやっていきたいなと思います。
ありがとうございました。アリさんとの関係もあの末永く切れないように、
つながりもそうですね、
私とつなげてください、
はい、
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は沖縄科学技術大学院大学、研究員、そしてこのオケオンのね、これは何の略なんですか。
これはですね、沖縄、
はい、
エンバイロメンタル、
は
い、オブザベーションネットワークというですね、
はい、
英語なんですよ。
英語ですね。
なんせあの外国人中心のチームだったりするので、日本語に訳すとですね、沖縄、環境モニタリングネットワークという感じですかね。
環境モニタリングネットワークの、はい、チュラモリプロジェクトコーディネーターでいらっしゃいます、吉さんでした。今日は本当にいつも楽しい話ありがとうございます。
ありがとうございました。
楽しみにしてます。フェスティバルも。はい、マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。